皆さんこんにちは。プレプリどんどんます AG の時間です。2026年5月7日付のます.ag カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目はガブリエル・バッサンさんによるエタレ・エクステンションズ・オブ・ユニポテント・トーザーズ・ユニポテント・トルソールのエタール拡大です。この論文では正表数の世界におけるユニポテント代数群のトルソールの拡大というかなり手強い問題に取り組んでいます。具体的には密な解部分スキーム上で定義されたトルソールを適切な有限被覆を取ることで境界までつまりスキーム全体へ拡大できるかを探求しています。小表数の場合トルソールの正規化が分岐のせいでトルソールにならなくなることがよくありここが非常に厄介なところです。著者はデビサージュという手法を用いて複雑なユニポテント群をより単純な構成要素に分解して攻略しています。幾何観弧ホモロジーを使ってリフトの障害を処理したりアルチンシュライヤー拡大の分岐挙動を分析したりとかなり緻密な戦略を立てていますね。まず微三不置換という局所的なケースで問題を解決しそれを曲線という帯域的な視点へと広げていく構成が見事です。2本目はダニエル・バスさん、グラハム・デンハムさん、マティアス・シュルテさん、ウリ・バルターさんによるトロピカル・リゾルーションズ・オブ・コンフィグレーション・ハイパージャーキスです。この論文では高成長局面という非常に特異点が多い図形の特異点を解消する方法について研究しています。この超局面は高エネルギー物理学のファインマン積分に登場する多項式を一般化したものでその複雑さが積分の計算を難しくしていました。そこで著者たちはトロピカル幾何学とマトロイド理論を組み合わせた2段階の解決策を提案しています。まずナッシュ爆発の正規化を行い次にバイパーミュートヘドラル奥義という道具を使って滑らかなモデルを構築します。組み合わせ論的なアプローチで特異点を解消するという手法は非常に鮮やかで数学的な美しさを感じますね。さらにこの手法を用いてナッシュ爆発が滑らかになる条件が元のマトロイドがラウンドであることと同値であることも突き止めました。また複素数体上の有利特異点であることや正表数における性質についても証明しています。3本目はチュハオファンさんによるスムースイングローディメンショナルサイクルズインアルゲブレイクコボーリズム代数コボルリズムにおける低次元サイクルの平滑化です。この論文では代数サイクルの平滑化という問題に挑んでいます。サイクルの次元が周囲の多様体に比べて十分に小さいときそれを滑らかな部分多様体の線形結合として表せるかというお話です。もともとチャウ群におけるコラーさんとボアザンさんの結果があったのですが著者はそれをより複雑な代数コボルリズムという設定へと拡張しました。具体的には表数0の対上の次元 n の滑らかな遮影多様体において次数系のサイクルの次元が n の半分より小さいというホイットニー範囲にあるときそのサイクルは必ず平滑化できることを証明しています。ここでの大きな壁は代数コボルリズム特有の形式群法則でした。チャウ管のように単純な輪では済まず複雑な形式べき級数が現れるため非常に手強い相手です。4本目はムーリンビさんによるローカルイサモフィズムズ・フォー・ファミリーズ・オブ・プロジェクティブ・ノン・アンルールド・マニフォールズ遮影的な非有利的多様体の属における局所同型です。この論文ではコンパクト複素多様体の滑らかな2つの属が各点において同型であるときそれらは局所的にも同型と言えるのかというベーラーさんによる問いに取り組んでいます。実はこれ一般の属では判例があるそうなんです。そこで著者は遮影的な非有利的多様体という特定のクラスに注目してこの予想を少し緩めた形で証明しようとしています。具体的には リーマン免定の遮影的な非有理的多様体の滑らかな2つの属が各点同型であれば、底空間の海中密な部分集合上で局所同型になることを示しました。そのアプローチがとても巧みです。まず相対的に豊富な線束を見つけることで、分極した遮影的な非有理的多様体の新しい2つの属を構築します。次に分極ケーラー多様体の粗いモジュライ空間を利用して2つの生息者像を考えます。5本目は川谷小太郎さんによるスタビリティコンディションズ&インフィニテシマルディフォメーションオブカーブス、曲線の無限小変形と安定性条件です。この論文では滑らかな遮影曲線の無限小変形における連接層の有回動来圏上の安定性条件の空間について研究しています。安定性条件の空間というのは複素多様体なのですが、具体的に記述するのがとても難しいことで知られています。そこで著者はスキームの無限小構造が安定性条件の存在や構造に影響を与えるのか、それとも規定となる還元スキームだけに依存するのかという点に注目しました。アプローチとしてはアルティン局所環状の無限小変形を考え、低埋め込みに伴う同ライナオ増換種を用いて解析しています。ここで帯域次元が1であるかのように振る舞うほぼ遺伝的な部分圏という概念を導入しているのが非常に巧妙ですね。結果として無限小変形上の安定性条件の空間と元の曲線上の空間との間に同型が成り立つことが示されました。つまり安定性条件は無限小変形の影響を受けないということになります。6本目はアレッサンドロ・オネトさん、ピエル・パオラ・サンタルシエロさん、エットーレ・テイシェーラ・トラッティさんによるオンワーリングランクジャンプビアクリティカルランク1アッピロキシメーションズ、臨界的なランク1近似によるウェアリングランクの跳躍についてです。この論文では対称テンソルの固有ベクトルがウェアリングランクにどのような影響を与えるかを探求しています。行列の世界では特異分解のように固有ベクトル的な要素が最小分解に直結しますが、高次テンソルではそうはいかないのが面白いところですね。著者たちは固有ベクトルを引くことでランクが下がるのか、それとも逆に上がってしまうのかを分析しました。その結果、多くの一般的なケース、特に二変数形式においては固有ベクトルは最小分解の一部にはならず、むしろランクを増やしてしまう傾向があることが分かりました。また単項式についても詳しく調べており、ウェアリング軌跡と固有スキームの交わりが常に空ではないことを証明しています。7本目はジュリータ・ベルニエさんと竹彦安田さんによるザ・ MCK コレポン&ローカルハイツ4ワイルドバイタメスプリットメタサイクリックグラップス、野生的な性表数における分裂メタサイクリック群の末系対応と局所高さです。この論文では性表数の大数平対上で特定の構造を持つ群の作用による小多様体の性質を詳しく調べています。もともと群の異数と体の表数が互いに相な場合は、小多様体の分解能のオイラー表数が群の強弱類の数と一致するというきれいな関係があるのですが、表数が群の異数を割る野生的なケースでは話がかなり複雑になります。そこで著者たちはモジュライ空間上のモチーフ積分という高度な手法を使い、ストリンジーオイラー数などを計算しました。特にスタック的な局所高さ関数として機能する F 関数を導き出した点が非常に巧妙です。驚くべき結果として、野生的なケースでは小多様体のストリンジーオイラー数が群だけでなく、どのような表現を選ぶかによって変わってしまうことが示されました。8本目はチー・ユアン・チェンさんと計算によるジオメトリオブマルチリネアバラエティーズオーバーインフィニットフィールズ &ITS アプリケーションズ、無限帯状の多線型多様体の幾何学とその応用です。この論文では多線型関数によって定義される有理点の集合、つまり多線型多様体の幾何学的な性質について深く掘り下げています。 これまでこの分野は有限体での研究が中心でしたが、著者たちは無限体における幾何学的な基盤をしっかりと築き上げました。これにより、テンソルや多項式の様々なランクという非常に複雑な概念を分析することが可能になったんです。特に注目したいのは、代数幾何学の手法を駆使して多線型多様体のザリスキ平方に注目している点です。ここで多線型設定におけるクルルの主イデアル定理のような非常に強力な道具を開発したのが見事ですね。このアプローチによっていくつかの重要な突破口が開かれました。例えば、完全な無限体における分割ランクの安定性に関するアディプラシとカズダンジグラーの予想を解決しています。9本目はセルゲイ・アメルクロフさんによるエーローバレンスリボングラフコンプレックスコンピューティングザコホモロジーオブ M の G、M、ジーナス G、M 個の標点を持つ代数曲線のモジュライ空間のコホモロジーを計算する低加数リボングラフ複体です。この論文では代数曲線のモジュライ空間という非常に複雑な空間のコホモロジーをリボングラフという組み合わせ的なモデルで表現しようとしています。特にグラフの頂点に集まる辺の数、つまり加数をどこまで低く抑えられるかという点に注目しています。実は普通のグラフ複体では加数3の頂点だけで十分だと分かっていたのですが、リボングラフの場合はどうでしょうか。著者は加数3だけでは不十分であることを証明し、加数を最大4までに制限したモデルを構築しました。具体的には、閉じた有効路を持たないリボンキバーという概念を使い、特別な同値関係を導入することで加数4までの頂点だけで構成される部分複体が元のモジュライ空間のコホモロジーと同型になることを示しています。10本目はmas.ds からのクロス投稿で、シミオン・フィリップさんとバレンティーノ・トサッティさんによるノンラインアイザブルエンベディングスオブエリプティックカーブスインダショナルサーフィス、有理曲面における楕円曲線の非線形化可能な埋め込みです。この論文ではプロジェクティブプレーン上の滑らかな三次曲線についてある面白い性質を証明しています。具体的には、9つの異なる点の配置をうまく選んでそこで爆発を行うと、もともとの三次曲線の厳密変換が線形化できず、さらにその方塚がひねじれになるという結果を示しました。なんとそのような点の配置がなんと中密な G デルタ集合として存在するということなんです。1975年にオーガスさんが提示した問題についに答えが出たということになりますね。単に存在することを言うだけでなく、ある種の意味でほとんどの配置がこの性質を持つという主張は直感に反する驚きがあって非常に刺激的です。代数幾何学の古典的な問いが現代的な視点から鮮やかに解決された快感がある論文だと思います。11本目はmas.gt からのクロス投稿で、セザル・バギンスキさん、ブジェゴジュ・グロマジキさん、ラファエル・ア・イダルゴさんによるオン・ザ・ビゲスト・ピュアリー・ノン・フリー・コンフォーマル・アクションズ・オン・コンパクト・リーマン・サーフィス・アンド・ゼア・アシンプトーティック・プロパティです。この論文ではコンパクトなリーマン局面上のある特殊な有限群の作用について研究しています。具体的には、群のすべての要素が局面上の固定点を少なくとも一つ持つという純粋に非自由な作用に注目しています。研究の目的は、局面の種数に基づいた作用の最大位数についてアコラ・マクラクランの境界のような指標を見つけることです。著者たちはリーマンの一様化定理や複子暗群の組み合わせ論的な理論を駆使してこの問題に挑んでいます。結果として、種数が偶数の場合は最大位数の下限が4倍の種数プラス4になることが示されました。これは多くの偶数種数で最適となる境界です。一方で、種数が奇数の場合は2倍の種数プラス2という下限が証明され、これが最適であるという予想が立てられています。12本目は、 マスナからのクロス投稿でアビゲイル・アール・ジョーンズさん、キスン・リーさん、ホセ・イスラエル・ロドリゲスさんによるリジット・フォー・モトピーズ・フォー・サンプリング・フロム・アルゲブレイック・バラエティーズ・アワーリング・ストラクチャー・コンプレキシティ・モデル代数多様体からのサンプリングのための合成ホモトピーウェアリング構造の複雑性モデルです。この論文では多項式系を解くための合成ホモトピーという手法の計算量について研究しています。特にウェアリング表現という同時多項式を線形形式の累乗の和として表す構造に注目しているのが面白いところです。これまでホモトピー法を用いた計算量の研究は密なモデルという平均的なケースに集中しがちでした。でも実際のアプリケーションでは構造を持つシステムが扱われますよね。そこで著者たちはユニタリ群を使って変形を低次元の属に制限する合成ホモトピーがニューラルネットワークのような構造を持つ入力に対しても平均的に多項式時間で計算できるかという点に挑みました。13本目はマス NT からのクロス投稿でサリー・ギレスさんとダミアン・ジュンガーさんによる G の M コホモロジー・オブ・ P ・アディック・スタインスペース・ P ・シンシュタイン空間の GM コホモロジーです。この論文ではアフィン空間やポリトーラス、そしてドリンフェルト対象空間といった特定の P シン合成解析的なシュタイン空間における可逆関数の層のエタールコホモロジーを計算しています。もともと代数空間の場合、次数が0より大きいコホモロジー群はねじれであるというグロタンリークの観察があるため状況はよく分かっていました。でも解析空間、特にシュタイン空間になるとこの群がねじれになるとは限らず非常にミステリアスな世界になります。ここをどう制御して計算するかがこの研究の鍵になっていますね。著者たちはコホモロジー群のフィルタレーションという戦略を使い、 P シンホッジ理論やクンマー完全列を巧みに組み合わせて P 部分と P 以外のねじれ部分をそれぞれ導き出しました。特にドリンフェルト対象空間についてはブルアティッツ建物や長平面配置の理論まで持ち出して局所的なコホモロジーがねじれであることを証明しています。14本目は CSSC からのクロス投稿でルーカス・ミシェルさんによるオンミニマム CADS4 アルゲブレイクセッツインディメンション3次元における代数集合の最小円中代数分解についてです。この論文では円中代数分解というアルゴリズムで生じる不要なセルの分割という問題に取り組んでいます。実は同じ入力に対してもアルゴリズムによって結果が変わってしまうため冗長性が生まれてしまうんですね。そこで著者は最も粗い、つまり無駄のない標準的な分解である最小円中代数分解が存在するかを追求しました。1次元や2次元ではこの最小の分解が必ず存在することが分かっていましたが、3次元以上の半代数集合では一般には存在しないことがこれまでの研究で示されていました。3次元で壁にぶつかっていたところにこの論文は風穴を開けてくれます。著者は閉じた集合やカーテン状の集合という概念を導入し、3次元の代数集合がこれらの性質を持つことを証明しました。そして還元システムの合流性や平面上のセルが局所的に境界連結であるという位相的な議論を巧みに組み合わせています。最後はマス NT からのクロス投稿で星明成さんと金井和樹さんによるマルチプリカティブ FIC フォームズオンアルゲブレイクバラエティーズアリジングフロムテインズジェネラリズドヤコビ SUMS テインの一般化ヤコビ和から生じる代数多様体上の情報的 F 字形式です。この論文では数論と代数幾何学という2つの世界をつなぐとてもエキサイティングな研究が行われています。具体的には一般化ヤコビ和という数論的な道具を使って代数多様体の上にある種の掛け算のような性質を持つ形式を構築しています。まず著者の皆さんはダベンポートとハッセによるリフティング現象という有名な定理を より広い範囲へと拡張しようと試みました。もともとは素数べきのケースでしか使えなかったものを素数べきの積という設定まで広げたんです。この視点の広げ方は数論的なアプローチとして非常に鮮やかですね。そしてここからが面白いところで、こうした数論的な関係を幾何学的に捉え直しました。具体的には超極面の完全交差として定義される大数多様体を構成し、その上で情報的な形式を定義しています。大数幾何学からモジュライ空間、ホホモロジー特異点解消、そしてトロピカル幾何学や安定性条件まで非常に濃い内容でお届けしました。複雑な概念がつながる心地よさを感じられたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。